4時です。ナレーション演技研究所プレゼンツ、シーナヘキル見たいラジオ、ナビゲーターのシーナヘキルです。はい、皆さん3月に入りました。早いですね。そして生祭りの準備は進んでいますかね。ひな祭り近くになってくるといろいろなものが売られるわけですよ。あられだの、ひし形の餅だのね、三色団子だの。ちなみにね、ひな祭りの七段飾りとか、ああいうのあるじゃないですか。私小さい頃に田舎にあれがいっぱい飾ってあった時は
いっぱいってどういうことですか？
ほら、人形がいっぱい飾ってあるでしょ。
一式ですよね。
そう、一式ですよね。幼い頃って、なんかこうあれを見たりとかしまったりとか出したりする楽しみ方っていうのがあったと思うんですよ、はい、多分今の子たちは、なんかそういうのあまり知らない気がする。
あって、だからね、お代理様とおひな様がセットでお二人並んでるっていうもの
だ、ちょっと、そうだ、2体だけとか、あれがセットでドーンってくるんだって思ってるのかもしれない。だけど、ちゃんと一体一体しまわないと、
そうですね、
傷がついたりとか、カビたりとか、どんどんボロボロになって虫食いになっていくっていうことはやっぱ知らないんですよね、
そうですよね、
きっと
ちゃんとしないとね、次の年開ける時のドキドキ感ったら半端ないとかね、そういう、
あーって、あーと12一映画みたいな、
そっと開けるって
うわーって、あいや、だから物を大切に してたんですよ、昔の人たちは、毎年出しては、今そんな面倒くさいことしないでしょう。
あと収納場所もないですしね、なかなかね、
まあ物を置く場所がないっていうのが一番ね、ネックなんだと思いますけれども、まあでもそういうなんか風習大切に ねできるならいいなって思いますね、はい、皆さん食べるだけじゃなくてそういうのも一応 ね思い出してくださいね、はい、ということで日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、シーナヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
シーナヘキル見たいラジオ、
みんなの声を聞いてみたい。はいはい、
不思議不思議と楽しい、今では隙間だらけのセンスレスカール、無理くりひねり出した言葉を壁にぶつけ、また一人そこに預けた今日のハーティでは、他人を真似と思いを捨てて、忘れかけてた恋の行方を歌い、私も見てくれてね、正した残り認めた、残りわずかな今日の底で、かすめ取られた声の続きを探すだけのお仕事さ、笑顔積み上げ感謝気づけば、落ちに弾けた思いの奥で、書き消された言葉のようなから、歌う彼女どちらさ、先生
ぜか立たんし今でも無邪気まみれのセロスレッサゴーエグリ取られた際のカキュラのなんて綺麗なことでしょう髪のほどけたの子も見つめたそこに何かしらの答えをさ求め続けてどれくらいかしらそんな日々にお別れレッサゴー
のミニアルバムイマジナリーモノフィクションから I My and Me でした。
みたいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています椎名ヘキルみたいラジオ。今日はヘキオタ特集。番組にいただいたメッセージをどんどん紹介していきます。はい、まずはじゃかじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんヤジさんからです先週のゲスト佐藤さとみちゃんの回を聞いた方からね感想いただいているんですが、ヤジさんからは佐藤さとみさんは本当にヘキルさんに憧れてるんですね、ひしひしと伝わってきました。ヘキルさんのライブではサイリウムを使用されない点についてトークされていましたが、さとみさんのサイリウムを振らなくてもこれだけ楽しめるの分かってもらいたい、自分もそのような場を提供したいという前向きな意見を聞いて熱い人だなぁと思いました。それを受けて調教が必要だよにはびっくりしましたが
言葉のチョイスだね。
そうそう、うん、そうですね、うん、ファンに浸透するまで大変だったというのが分かる重みのある言葉に思いました。おいい、いいように解釈してくれ、
前向きな解釈、
前向きな解釈、はい、佐藤さんも茨の道を進もうとしていますが、ああ言って話を聞いてしまうととても応援したくなります。はいね、すごい熱く語ってましたもん ねさとみちゃんはね、
不意にそういった真面目なお話に行きましたね、う
ん
う
ん、
先週の
途中から、ね、まあ、でも本当になんか言いたくて言いたくてしょうがなかったんだろうなっていうのがね、うん、表情からも伝わってきました。
ヘキルさんと話せるなら聞きたいって思ったんですかね、きっとね。
まあでもなんか、うん、まあもうその多分ライブとかにね、なんかこう向けてのこうなんだかこう気持ちのをもう入れてるんだろうなっていうふうに私は捉えましたけどね、うん、そういった目標に向かって、うん、もうそういうふうに自分は持っていこうっていう、うん、準備なんだなっていうふうに思いました、うん、はい。そしてイクールさんからです。先週の放送は一足早く春を迎えたかのようにパッとお花が咲いたように賑やかな感じでしたね。楽しかったです。あと佐藤さんのライブへの思いやご自身が目指していきたいライブの形なども聞けてよかったです。さてどういう風にファンの方を調教していくのかなお、変な変な伝え方になってしまってる。
でもヒキルさんからのアドバイスが調教でしたからね。
まあまあ調教というのはね、言葉に語弊がありますけれども、
まあでも皆さん調教されて、うん、嬉しいみたいな感じになってるんじゃないですか。
いやそんなことないと思いますが、
うん、もっと調教してみたいな。
そう、うん、じゃあ調教するわさあ次、続いてい, かんいかんいかん、ダメだこんなとこで何を乗ってるんだっていうね。はい、桃崎うさぎさんからいただきました。危なかった。ヘキルちゃんおはぴょんです。生徒会役員ども2期の DVD 買いました。アリア役の佐藤さとみちゃんの活躍っぷり改めてじっくり拝見しました。アニメの中では お嬢様の品がある口調なのに、言っている言葉のギャップがサバサバ感を出してて絶妙。ラジオでは元気いっぱい、いろんな魅力がある方なんだなぁと魅了されました。 DVD 第1巻には全裸イベントの模様も入ってますね。そして6月にある生徒会役員ども2期のイベント優先購入チケットが入ってて、早速応募しました。
おお、
当たるといいな。イベントではまたさとみちゃんとのキャッキャトークが聞けるのかな。まだまだ生徒会役員ども2期から目が離せませんね。はい、ありがとうございます。これ多分わざわざイベントに出るために、この女の子なのに女の子なのにこの生徒会役員どもの DVD を購入してくださるというね。まあ、でも女の子から見てもくだらなくて笑えると思うんですけれど、うん、ただ女の子から見ると生徒会役員どもって何が楽しいのってわからない時もたまにあります。
うん、
そこの多分下ネタのそのかけてる意味がちょっとわからなくて、ん？これはどういうネタなんだろう、うん、ってクエスチョンがつく時は私はありますけれど、
はい、
見てて他の女の子はわかるのかな？わかるんですかね。
まあそう言いながらヘキルさんも全裸イベントとか普通に行ってますからね。
ああ、まあ、まあ、わからなくても。略して
全裸イベントになってますけれども、初めて聞いた方はそこで今多分耳が取られても、そこで妄想が今広がってるから、全裸のイベントがあったの？あったの？あったの？あったの？みたいな。
じゃあ、ヌーディストビーチみたいな。
そうですね。ヘキルさんもそのイベントに参加しちゃったの？しちゃったの？しちゃったの？しちゃったの？
いやいやいやいや。いやいや、そんなイベントじゃない。そんな危ないイベントじゃない。はい、オープンなイベントじゃないです。まあ、そういう生徒会役員どものね、ちょっと下ネタトークが結構メインのイベントなんかがありましたね。ありましたけれども。
はい。はい、
このね、生徒会役員ども2期のこのイベントを私もちゃんと出ます。
はい。はい、
これも発表になっているので、ご存知の方も多いと思うんですけれども、おうおう、はい、ただ、何人も本当にメインの役者さんたちみんな出るので、うん、多分トークがそんなに行き届かない可能性もありますよね。誰が、浅沼くんがうまく回してくれるか、うん、もしくは白石くんがまたうまく回してくれるか、はいはいはい、何かしてくれないと、うん、きっと、ぐちゃぐちゃになると
思う。ぐちゃぐちゃのドロドロに。
ぐちゃぐちゃになるんじゃないかなって思いますけど、うん、でも、まあ、ひかさちゃんやね、やはぎちゃんや、さとみちゃんがいれば、いいでしょう。
いやいや、ヘキルさんに会いに行きたいんですから、皆さん。
ありがとうございます。できるだけ発言は楽しくやらせていただきます。頑張ります。ありがとうございました。はい、というわけで、ヘキヨタ特集、この後もまだまだ続きます。
Sure. Sail your ship mercy when you think you lost your way. You drift alone if all your hope is gone. But find the strength and you will see that you control your destiny. After all is said and done, far away, lead me to the distant shore. Sail your ship across the water, spread your wings across the sky. Take the time to
エイドリアン・バンデンバーグのニューバンド、バンデンバーグス・ムーン・キングスのファーストアルバムから、セーリング・シップスフィーチャリングデビッド・カバーデール、お送りしました。
見たいラジオ、
東京 FM からお送りしています、シーナ・ヘキル見たいラジオ。まだまだヘキを紹介していきます。さあ、イクールさんからいただいています。ヘキルさん、おはようございます。おはようございます。先日12年ぶりに新車を購入したのですが、今回は私にとっていろいろと初となることがありました。まず自身初の軽自動車の購入、ターボ仕様も初、ボディカラーも黄色と黒のツートン仕様、さらに初の417のナンバープレート、なるべく長く乗っていきたいな。新車画像がここにあるんですけども、本当に黄色と黒の、まあボディがかなり黄色で、でなんかこう上のなんていうの部分、窓からこう屋根にかけてが黒みたいになってて、こうバカボンに出てくる本館さんに似ているので、本館さんと命名しましたと書いてあります。
本館さんって呼んでるんですかね
って呼んでるんですかね。初の軽自動車だそうですよ。
417
ナンバーをちゃんとゲットしてあって、でもね、これ、417ナンバーと黄色のプレートがなんか同化してる
K だからね、うん、黄色ナンバーになるんですよね。
そう、うん、そうなの、そうなんですよ。
一体化してますよね、そのね、ボディの色とね。
うん、
で、あの、文字の色も黒だし。
どうですか ?12 年ぶりの新車。
ねえ。
嬉しいでしょうね、これは。
ねえ。うん、そして気づけば、ヘキルさん今日黄色着てた。
あら、ほんとだ、やだ
やだ
やだ、一緒だわ。
次行きますか、はい、
あ、大切に乗ってくださいね、
はい、
さあ続きまして、茨城県は吉田清さんから、
お、
お得な買い物の裏技を発見しました
唐突ですね。
何ですかねこのタイトルは、はい、服を買うと店員さんが畳んでくれますよね。
うん、
うん、くしゃくしゃの状態でレジの人に服を渡したら、カウンターにスペースがなかったため、顎に挟んだ状態にして胸にギュッと押し付けて畳んでくれました。これだと思いました。うわー、
別に押し付けではないでしょうけどもそう見えたんでしょうよね。
でもそういう風に畳まれる方確かにいるけれど
そうですね、いらっしゃいますね。
そんな風に考えるんですね。
お得なポイントになるんですね。
そんなことで幸せを感じるなんて、よかったね、清は清で。うん、そしてね、もう一通来ておりますよ、そんな清から。
はい。
ヘキルさんは何か、エコのために気をつけていることや、心がけていることがありますか？
うん。
ゴールドウィンというスポーツ用品やバイクウェアを作っているメーカーがあります。ここが3年前から、富山県と石川県の5校で使用済みの体育着を回収してリサイクルしていて、とってもエコですね。
ほうほう。
ふと気づいたんですが、ということは、女子高生の使用済み体操着が俺たちのウェアに、言ってみれば、女子高生を着て走るのか
妄想が暴走してますね、これね。
そっち しかし問題は、私は女子高生に関心が全くないのと、男子高生の使用済み体操着も入ってしまうということでしょうか。
そうでしょう。
まあ誰のか誰かわからないですね、うん、ヘキルさんの使用済み体操着を出していただけるとありがたいんですが、待てよ、それなら直接ヘキルさんの体操着を着て走った方がいい、早いな。次に衣装などを整理放出するときにぜひお願いします。エコなんです、あくまでもエコのためなんです、地球に優しく。
表情
平均、うん、さあ次行ってみましょうかね。
次行くんですか。いいんですか、いいんですか。
さあ次はね、もうアニソンリクエスト早速ね行きましょうね。はい、はいはい、今週はですね、ラジオネームドルフィンさんから、ヘキちゃんおはようございます。おはようございます。とあるシリーズからのリクエスト、ゲームセンターのリズムゲームからもよくこの曲が流れてきます。とある科学のレールガンオープニング、フリップサイドでオンリーマイレールガン、よろしくお願いします。あ、とある科学のレールガン、私もちょっと見たことあるんですけども、面白かったです。うん、なんか後半もどんどん盛り上がってきてて、すごい戦いが繰り広げられていたなっていう感じですけれども、はい、では早速この曲流します。以上、ヘキオタ特集でした。ラジオネームドルフィンさんからのリクエスト、アニメとある科学のレールガンオープニング、フィリップサイドでオンリーマイレールガン、お送りしました。
見たいラジオ、
君。
東京 FM からお送りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。私椎名ヘキル、アルバム For You から明日になればアルバムバージョンを聴きながらエンディングのお時間です。はい、というわけで今週はね、皆さんからのねおはがきなどなど読んでいきました。こうリスナーさんも一人一人の個性が最近どんどん強く出てきて面白くなってきましたね。来週も期待してますよ皆さん。
すっごい笑顔、
皆さんの個性を出してくださいね。さあ、番組では皆さんからの誰が性癖じゃ
誰が
いやいや、ツッコミが今入ったんで、ね、番組ではバンバンバンバンいちゃう、バンバンバンバンいちゃう、
動揺隠しきれておりませんけど、
バンちゃん
私じゃない。
はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ、メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp まで。また東京 FM の携帯音楽サイトミュージックビレッジでは毎週あなたに番組情報をお届けするメールマガジンを配信しています。題して椎名ヘキルのメルマガ見たいな、見たいラジオ放送前の土曜日と放送後の日曜日の週2回、私からのメッセージを配信していますので、皆さんぜひ登録してくださいね。ミュージックビレッジへは東京 FM 携帯公式サイトからアクセスしてください。よろしくお願いします。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名のみたいひな祭り、みんなで楽しくお祝いしてみたい、たいたい。でもやっぱりひな祭りメニューが気になるね。椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
ミッドタウンで
素敵な音楽と出会った。
上質な音楽のある日常を、東京 FM ミッドタウンスタジオ。番組やゲストの情報は tfmcojp/ミッドタウン。
皆さんが聞きたいラジオ、見たいテレビってどんな番組ですか？子供も大人も安心して楽しめる、うんうん、人を大事に思ってる、なるほど、そして自由で夢がある。ラジオ、テレビをもっと楽しむために、私たちはあなたと放送局の架け橋になります。 BPO 放送倫理番組向上機構です。